はい、こんにちは、内藤です。北海道の千歳で59歳の父親が17歳の娘の背中を日本刀で刺して殺害しようとしたとして逮捕される事件がありましたよね。で、まあ殺すつもりはなかったってことなんですけども、まあ口論の末、背中を刺した日本刀でっていうところは結構まあいかがなもんなのかなっていう事件がまた起きてしまったと。で、ちょうど同時にボーガンの宝塚市の事件の息子が殺人容疑、母親と祖母と弟の3人の殺害容疑でもう再逮捕されたという報道もあって、で、さらには5年前、2015年に川崎市で河川敷であった中学1年生の男の子が殺害された事件で、元非行少年加害者の当時17歳、18歳の少年3人と、その親、計8人に対する損害賠償請求の、要は控訴してたわけですよね。その加害者側の親が、親としての監督責任を果たしていたと。ただそれをですね、裁判長は、退けて、5500万円の、損害賠償を払いなさいっていうふうに、判決を下したと。まあ1家族あたり約1800万円の損害賠償を被害者の遺族に支払っていくっていう判決が出ましたよね。で、まあ親として監督責任を果たしていたっていうことを退けられた理由としては、子供が日常的に暴力的だった、非行の状態だったにもかかわらず、結果として改善していない、かつ、例えばですけど、行政や NPO、更生施設や、私のような専門家や、そういったところに相談することもなく、ただ自分たちの主観で、要は厳しく言っていました、しつけていましたって言っても、客観的な判断としては、一生懸命やってなかったよねっていうふうになってしまったということなんですよね。で、私のこれまで似たようにしてきたご家庭に関しても、まあ4割5割ぐらいは子供が逮捕されました、施設に入っています。捕まりそう、捕まる直前の段階っていうご家庭が多くて、で、実際に、捕まった後にご相談来られる場合でも、もう私の、まあ、会社の名前とか、私の活動とか、全部そういった資料も、家庭裁判所の方には提出していただいて、実際に子供の更生に向けて積極的にやってますよっていうふうにも、ご提供いただいて対応しているんですよ。で、そうすると、裁判所の方であったりとか、あとはその、まあ、鑑別所とか諸々に関しても、まあ、ここの親は一生懸命、子供の更生に向けて努力していますっていうふうに映るわけじゃないですか。なので、結果として自分たちが、でやっていこうって決めたとしても、それが改善していない期間が長期間、まあ、今回の事件に関しては長期間続いたわけですよ。今回の事件を起こす前からなので、いろんな情報を見る限りはですね。で、主犯格の親御さんに関しては、子供が幼少期から手を挙げる、お父さんが手を挙げて言うことを聞かせてきたようなしつけが多かったっていう話もあるみたいなんです。で、当然親がですね、手を挙げていくと、今の子たちっていうのは、まあ、ストッパーが効きにくい部分もあるので、最終的に、まあ、宝塚市の暴漢であったりとか、他人に対して危害を加えたりとか、で、精神系の薬、向精神薬とか、そういったものを服用しているお子さんであれば、副作用で、他害衝動とか、要は人を傷つけたくなる衝動に駆られたり、自傷行為ですね、自殺をしやすくなってしまうっていうのもあるんですね。なので、今のあなたのお子さんの状況と、あなたがやっていること、その結果がどうなのかっていうところを、まあこれは前にもね、数日前にも言ってますけど、この6月の終わり で、2020年の上半期が終わるこの段階で、半年間の振り返り、をしていただいて、その結果を踏まえた上で、下半期どういう行動をしていくのかというところを、今一度考えるべき、日なのかなっていうふうに思います。まあ、今回はね、北海道の日本刀の件にしても、口論の末刺したっていうのは、まあ、今までも口論はあったはずなので、お父さんの中での限界値に達したのか、っていうのは分かりませんけども、ただ少なくとも今回1回だけの口論じゃないはずなんですよ、ここまでやるってことは。ただ結果としてやってはいけないことを親がやってしまったっていうところなので、言葉で、どう改善していくのか、あとは前向きに取り組んでいく姿勢っていうところは、もう絶対的に外しちゃいけないところなんですよ。いやいややることでもないですし、ネガティブにばっか考えて取り組んでてもいい結果はまあ出ないです。本当に不思議なぐらい出ない。私もそれで最初の頃、2、3年は苦戦しました。ただその仕組みを理解して、やる手順だったり、正しい方法とか、そういったことを考えながら、今の構成方法を見つけ出して、まあ、結果として、まあ、最初の2、3年は、手探り状態だったので、それを抜かしても11年間以上は、やってきて、まあ、手応えを感じている方法を、お伝えしてきているわけなので、まあ、この14年間振り返ってみても、子供に刺されましたとか、っていう親御さんはたくさんいますよ。もう両手でも収まらないぐらいいますよ。ただもっといるんだろうなっていうふうに思います。相談してないだけで。ですけど、それをに目を閉じて蓋をしてても現状が変わることはないですし、見放せば悪化していく。相模原の障害者施設の無差別殺傷事件も、神戸の連続児童殺傷事件も、一昨年の新幹線の無差別殺傷事件も、今回のボウガンの事件も、みんな共通しているのは、親や家族が子供に対する否定的な、あるいはネガティブな印象を常に持って接していたっていうところがありますので、自分自身や、お子さんの言動を見てみて、もしですね、どうせお前らはっていう、俺のこと、私のことなんて、バカにしやがってみたいな言動があるんであれば、本当に危機感を持って取り組んでいかないと、他人事ではないことになってしまうっていうところは、ちゃんと考えながら、取り組んでいただければというふうに思います。本当にこのコロナの影響もあってなのか、すごく私も14年経験してる中で多分一番不安定な、年かなっていうふうに感じてます。ただ、やるしかないっていう、それ以外に解決方法はないっていうところなので、やる以上は前向きにやっていく。私も基本的にカウンセリングセッションを実際にやるときっていうのは前向きにやってます。なので笑顔も、たくさん増えてきます。カウンセリングなのに。非高校生の、まあ、真面目に暗くやってね、更生するんだったらそれはそれでいいですけど、そんなんじゃ変わらないっていうこともありますので、どうせやるんだったら前向きに切り替えてやってったりとか、前向きになれるポイントをお伝えしたりとか、その方がね、楽しいですし、希望もたくさん持てますし、ああ、じゃあもっとこうなったらいいな、もっとこうしたいなってなっていくので、子供がちょっとずつ変わっていって、自分たちも変わっていけば、そう描きながら、やっていくっていうのが構成のやり方なので、その辺もですね、先入観とかそういったものを外して、自分がなりたい親子関係、到達したいゴール、そういったところを描きながら、そこに行くために必要なことを今地に足つけてやっていくっていうところを、今一度考えて取り組んでみてください。それではまた。